賢い人になる30の方法。その1、賢い人とは勉強ができる人のことではない。賢い人になりたいなら、まず賢い人の意味を確認しましょう。賢い人、そう聞いてイメージするのはどんな人でしょうか。最初にイメージするのはやはり勉強ができる人ではないでしょうか。記憶力が高くて知識が豊富で、いつも試験の成績が良ければ賢い人という印象を受けるでしょう。その他、人によっては博識な人、高学歴の人、知能指数が高い人をイメージすることもあるかもしれません。賢い人の代表的存在であるように思えるのではないでしょうか。しかし、ここに大きな誤解があります。賢い人とは勉強ができる人のことではありません。博識の人、高学歴の人、知能指数が高い人も賢い人とは限りません。賢い人はどんな人なのか。一言で言えば、物事を多角的、広範囲に捉え、的確な判断や最善の対処ができる人のことを言います。勉強ができる人が賢い人とは限らないのです。賢い人の意味を理解できれば、賢くなるための努力の方向もわかるはずです。すなわち、賢い人になるには、物事を多角的、広範囲に捉え、的確な判断や最善の対処ができるようになる必要があります。賢い人になるために、年齢は関係ありません。年齢の高い人の方が、賢い人の割合も高くなりますが、若い人にも賢い人がいます。性別も関係ありません。男性でも女性でも賢い人は存在します。女性の中には、男性以上の賢さを持っている人も多数存在します。自分は頭が悪いから不可能だと諦める必要もありません。賢い人になるには、才能は関係なく、ほとんど後天的な努力によって実現できます。自分には学歴がないからダメだと諦める必要もありません。賢い人の意味を確認してわかるように、学歴が低くても目指すことが可能です。自分はもう成人しているから手遅れだと諦める必要もありません。未成年だけでなく、成人した大人でも努力を重ねていくことで賢い人になれます。むしろ大人の方が知識や経験が豊富にあるため、賢い人になるのに有利です。賢い人の意味を正しく理解して、今から賢い人を目指していきましょう。賢い人になりたいと思ったら、その日から早速努力に取り組みましょう。賢い人は一晩で実現できることではありません。長い時間はかかりますが、根気よくコツコツ努力を続けていれば、ゆっくり実現できます。一日早く取り組めば、一日早く実現できます。賢い人の意味を理解した今、すでにあなたは賢い人になる第一歩を踏み出しています。賢い人の定義をきちんと理解する。賢い人になる30の方法。その2、賢くなるためにはまず知識がなければ始まらない。賢くなるための最初の基本、それは知識を詰め込むことです。もちろん知識が全てではありません。賢くなるためには知識より大切な要素があります。例えば、知恵や知識を操る能力の方が圧倒的に重要です。知恵を身につけることで、物事の分別がつき、問題を解決する能力が向上します。知識を操る力を身につけることで、鋭い見方ができるようになり、豊かな発想や斬新なアイデアを生み出せるようになります。知識そのものより、その知識の生かし方の方が重要です。しかし、そうは言っても、やはり最初は知識です。何かを考えるときは、まずその元となる知識がなければ考えようがありません。物事を判断するときも、やはり考える材料となる知識がなければ、正しい判断は困難です。多角的な視点ができるのも、広範囲な視野を持てたりするのも知識のおかげです。長期的に考えるのも、複雑な思考ができるのも、やはり知識があってこそ実現できます。知識が多ければ多いほど、思考や判断の材料が増えるため、的確な判断や最善の対処もしやすくなります。したがって、賢くなるためには知識が欠かせません。知識が多ければ確実に賢くなれるわけではありませんが、少なくとも無駄にはなりません。知識量は賢くなるための最低限の準備です。できるだけ様々な手段で知識を詰め込みましょう。最初は難しく考えず、愚直に詰め込むだけでもいいでしょう。好きなことや興味のあることから始めると、知識を吸収しやすくなります。知識を得る手段は様々あります。本を読む、新聞や雑誌を読む、先生から講義を受ける、教育番組、情報番組を見る、ラジオを聞く、オーディオブックを聞く。知識を得られるなら、手段は何でも構いません。自分に合った手段で、できるだけ多くの知識を得るようにしましょう。迷ったら読書です。本の購入にお金はかかりますが、整理された情報が掲載されていて、何度でも読み返せます。重要部分に線を引いて強調することもできます。ページを行ったり来たりするのも簡単、いつでも自由な時に読めます。コンパクトに情報がびっしり詰め込まれた本は、たった一冊でも有用な情報源になるでしょう。知識が全てではありませんが、賢くなる基本であるのは間違いありません。まず徹底的に知識を吸収していきましょう。知識が豊富になるにつれて、物事を広く遠くまで見渡せるようになります。一定程度まで知識を吸収すると、深い考察をする準備が整っているはずです。まず徹底的に知識を詰め込む。賢い人になる30の方法。その3、賢い人は知恵を身につけている。賢くなるためには知恵を身につけることが大切です。知識も大切ですが、知恵はそれ以上に大切です。知識と知恵は意味が似ていて混同している人もいるかもしれませんが、実際は異なります。知識と知恵の意味を区別することも、賢くなるために必要な教養です。きちんと意味を確認して、区別できるようになっておきましょう。知識とは、知識とは物事について認識、理解していることを言います。イメージとして、知識は点です。一定の知識は生活や仕事に役立ちますが、点であるため活用範囲が狭くて限られています。知識をたくさん知っていると、教養や博識につながります。中には、雑学と呼ばれる実用性に乏しいタイプの知識もあります。雑学は生活に役立つとは限りませんが、教養の一環としては有効です。雑学を学ぶことで、日常が面白く感じたり、奥深く味わえたりする一助になるでしょう。知恵とは、知恵とは問題を解決する能力のことを言います。もう少し分かりやすく説明すると、問題解決を前提とした知識の集合体です。知恵を身につけると、やりくりが上手になる、工夫が上手くなる、良い方法を思いつけるといった力が強化されます。生活の知恵を身につければ生活力が向上します。仕事の知恵を身につければ仕事力が向上します。恋愛の知恵を身につければ恋愛力が向上します。知恵は臨機応変に生きる力と言い換えてもいいでしょう。問題解決の能力が高まるため、臨機応変に物事を対処できるようになります。知識は役立つ範囲が点ですが、知恵があると知識を使って広範囲に問題を処理できるようになります。賢くなるためには知恵をたくさん身につけることが不可欠です。 さまざまな知恵を身につけていると、さまざまな場面の臨機応変に対処でき、スムーズに乗り越えられるようになります。知恵を身につける方法。知恵を身につけるには、主に3つの方法があります。1、実用書から学ぶ。2、人から学ぶ。3、経験から学ぶ。最も基本的な方法は、実用書を読むことです。実用書には、日常生活で役立つための技能、知識、情報が簡潔にまとめられているため、知恵を身につけるには最適です。その他、人から教えてもらったり、経験から学んだりする方法も効果的です。3つの方法それぞれを活用することで、知恵の吸収が加速します。知識も必要ですが、知恵はもっと必要です。賢くなりたいなら、貪欲に知恵を身につけていってください。豊富な知恵を身につけたとき、あなたは賢い人と呼ばれているようになっているでしょう。多くの知恵を身につける。賢い人になる30の方法。その4。賢くなるために必要なのは、知識より知識を操る力。賢くなるためには、まず知識が必要です。考えるにも判断するにも、知識がなければ始まりません。知識が豊富であればあるほど、考える材料が増え、思考の幅が広がります。視野や価値観が広くなったり、鋭い考え方ができるようになったりして、思考力が向上します。実際のところ、賢い人の大半は博識です。賢くなるためには、まず知識の吸収から始まるのは事実です。高学歴の人に賢い人が多いのもそのためです。では、知識が全てかというと、そうではありません。知識はあくまで最低条件に過ぎません。もちろん、知識は多い方が有利ですが、少なければ悪いとも限りません。賢くなるためには、知識よりもっと大切なことがあります。それこそ、知識を操る力なのです。賢い人は、知識を組み合わせたり、構造化させたりする力が優れています。問題解決のために必要な知識をうまく活用して、ベストな解決策を考え出します。知らない知識があったとしても、知識を操る力があれば、すでに知っている知識を生かして補完できるようになります。その結果、知識が知恵に変わり、知識以上の価値をもたらします。知っている知識を目的に応じて操る力こそ本当の賢さです。知識が豊富になるだけで満足してはいけません。大切なのは知識より知識を操る力です。知識を操る力が本当に優れているなら知識は必要最低限で十分です。賢くなりたいなら知識を操る力の向上を徹底しましょう。賢い人とは知識が豊富な人ではなく知識を操る力が優れている人のことを言うのです。知識量より知識を操る力にこだわる。賢い人になる30の方法。その後、賢い人は論理的思考力を身につけている。賢い人の特徴の一つ。それは論理的思考力を身につけているという点です。論理的思考力とは筋道を立てて考える力のことを言います。支離滅裂な考え方や感情に任せた話し方では上手に説明することができません。思考や判断が的外れでは笑われるだけで相手にされません。もちろん気軽な雑談ならいいでしょう。自由気ままに発言を楽しむのも雑談の面白さの一つ。細かい点は気にせず、とにかく明るく楽しく話すことに集中すればどんどん話が盛り上がります。しかし説得して自分の主張を通したい場では筋道を立てて説明する必要があります。例えばプレゼンの時や企画を通したい時です。根拠もデータもなく主張したところで誰も相手にしてくれません。筋道を立てた話し方だからこそ、自分の主張を正しく相手に伝えられ、説得が実現できます。そこで必要なのが論理的思考力です。論理的思考力を身につけていると、物事の本質を見極めた発言ができるようになります。論理的思考力が身につくと、筋が通る話し方ができるので、話が分かりやすくなります。説得力が向上するため、相手から同意や納得を得られやすくなります。ぜひ、論理的思考力を身につけていきましょう。絶対必要な能力ではありませんが、人生を切り開く武器になるため、なるべく身につけておく方がいい能力です。生活の中で自然と身につくこともありますが、積極的に心がけた方が早く向上します。論理的思考力は日常生活を通して鍛えていける能力です。論理的思考力に関する本を読んで筋道が通った話し方の基本を学ぶのもいいでしょう。本を読めば論理的思考に関する知識や思考法を効率よく学べます。ただし本を読むだけで満足してはいけません。論理的思考力はスポーツと似ているところがあります。本を読むだけで身につくことではありません。経験と実践を積み重ねていくことで能力が高めていけます。知識を得るだけで終わらせず普段の生活を通して論理的に考える機会を作っていくことが大切です。論理的思考力を鍛えるきっかけはシンプルです。普段から素朴なことに疑問を持って理由を考えることから始めるだけで十分です。例えば時事ニュースです。テレビや新聞で時事ニュースを見聞きしたとき、なぜだろうと疑問を持って自分なりに理由を考えてみることが大切です。すぐ人に正解を聞くのではなく、最初はじっくり自分の頭で考えることが大切です。早く結論を出すことより時間がかかってもいいので、正しい結論を出すことに集中しましょう。自分なりの結論が出るまで考え抜く経験を積み重ねていくうちに、論理的な考え方と話し方が身についていきます。論理的思考力は一晩で身につくことではなく、長い時間がかかります。情報の価値を見抜く。現象と本質を見極める。事実と事実以外を区別する。結論が出るまで考え抜くという経験を積み重ねていくことで、論理的思考力を身につけていけます。素朴なことに疑問を持ち、理由を考える経験を通して、論理的思考力を身につけていく。賢い人になる30の方法。その6。早く考えることは後回しでいい。最初は深く考えることに集中する。賢い人といえば、頭の回転が速いというイメージを持つ人があるのではないでしょうか。物事を把握するスピードが速い。一瞬で問題の解決策を導き出せる。難しい問題であっても素早く判断を下せる。賢い人は頭の回転が速いのでスピードが伴う印象があります。そのため、賢い人になりたいなら、できるだけスピードを意識して考えようと思いがちです。ここに落とし穴があります。早く考えることができても、考えが浅くては意味がありません。素早く決断できても、間違った決断では逆効果です。場合によっては仕事をやり直すことになって、迷惑や二度手間が生じることもあります。いくら早く考えることができても、漏れや間違いがあれば、賢い人とは言えません。スピードにこだわると、賢明な思考や判断の妨げになります。賢い人には頭の回転が速い人もいますが、それはあくまで結果です。経験と実績をたくさん積み重ねてきた結果、慣れと上達によって正確な判断を早く下せるようになっています。最初から速さにこだわると、足元にある落とし穴に気づかず、大怪我をすることになるでしょう。大切なのは早く考えることではありません。 深く考えることです。賢い人になりたいなら早く考えることは後回しにして最初は深く考えることに集中するのが得策です。誤解、間違い、見落としがないようじっくり考える。一つの視点で満足せず二つ以上の視点から考察する。一つの正解にこだわらず他の可能性も探ってみる。独りよがりにならず他の人の意見も取り入れてみる。時間はかかってもいいのでじっくり考える時間を設けてください。制限時間があるなら事情がない限りギリギリまで考えるようにしたい。正解が見つかっても本当にこれで間違いないだろうかと再検証する余裕も持ちたいところです。スピード思考を最初から求めるのではありません。スピード思考は後から身につくことです。深く考える経験を積み重ねていくにつれてだんだん早く考えることもできるようになります。最初は早く考えることより深く考えることを意識する。賢い人になる30の方法。その7。普段から深く考える習慣をつけておこう。浅く考えることと深く考えること。どちらも考えるという点は同じですが、結果が違います。浅く考えると物事の表面しか確認できません。素早く決断と行動できるメリットはある一方、思考や判断を誤りやすいデメリットがあります。もちろん、些細な場面なら浅く考えるのもいいでしょう。例えば、安い消耗品を購入するときです。買い物を間違っても、経済的ダメージが小さいなら悔やむことも少ないでしょう。些細なミスなら、まあいいかの一言で済みます。また、気分転換やストレス発散をする時間も特に深く考える必要はないでしょう。休憩やリラックスする時間はのんびりすることに集中です。あえて何も考えず自由気ままに過ごす方が効果的です。そうした状況を除けばできるだけ普段から深く考える習慣をつけておくことが大切です。深く考えるとは物事を表面的に捉えるのではなく深いところまで掘り下げて考えるということです。日常生活の中にも深く考えた方がいい場面があります。勉強の学習意欲を高めるとき、仕事の作業効率を考えるとき、人間関係を改善させたいとき、深く考えることで未然にトラブルを防いだり効率や効果を上げたりできます。特に重要な選択をする場面では深く考えることが必須です。大きな契約を結ぶとき、高額商品を購入するとき、将来の進路を選択するとき、生活へのインパクトの大きい判断ではやはり深く考えることが欠かせません。物事には良い点だけでなく悪い点もあります。目先の損得だけでなく長期的な損得もあります。まだ気づいていない可能性や選択肢もあるかもしれません。考える時間が多ければ多いほど様々な可能性を張り巡らせるようになります。誤解、間違い、見落としを防ぎ、後悔を減らすためにも深く考える習慣が大切です。考えることも習慣です。思考力は筋肉のように鍛えるにつれて向上するものです。普段から深く考える習慣をつけると普段から思考のトレーニングをする状態になります。深掘りをして他に可能性はないだろうかと考える癖をつけておきましょう。最初はできなくても普段から習慣として心がけることでだんだんできるようになります。じっくり考える時間を作れば思考が深まって普段気づかなかったことまで気づけるようになります。普段から深く考える習慣をつけておけば重要な場面でも思考力を発揮できるのです。普段から深く考える習慣をつけておく。賢い人になる30の方法。その8。感情は思考と判断の大敵。常に理性を大事にする。賢くなるために注意したいのは感情です。嫌な出来事があるとネガティブな感情が発生してイライラするでしょう。嬉しいことがあるとポジティブな感情が発生してウキウキしたりするでしょう。人は感情を伴った生き物です。感情を持つのは仕方ありませんが、ここが注意点です。感情が伴うと正しい思考も判断の妨げになります。怒り、悲しみ、苛立ちなどのネガティブな感情があると冷静な思考を妨げます。たとえ楽しい、嬉しいといったポジティブな感情でさえ冷静な思考を妨げます。理性を失い感情で動くようになると野生の猿と同じになります。どんなに賢い人でも感情的になると思考と判断を誤るリスクがあります。往々にして感情が伴った思考と判断は程度が浅くなりやすい。感情的になった思考と判断は先入観にとらわれたものの見方になってしまい、まともな結果にならないことが大半です。意欲や熱意を高めるなら感情も大切ですが、思考力を高めるなら感情には要注意です。感情は思考と判断の大敵。情動で行動すると後悔を増やすことが多いのです。思考力を高めるために大切にしたいのは理性です。理性とは本能や感情に支配されず、道理に基づいて思考し判断する能力です。思考や判断をする際は理性を大切にしましょう。快、不快や好き、嫌いといった感情は抜きにして落ち着いて考えた上で冷静に判断します。理性を大切にした思考と判断は自然と賢い状態になります。知識、知恵、経験が限られていても理性を大事にすると賢い思考と判断を実現しやすくなります。理性を取り戻す時間を作る。もし感情的になっているならしばらく興奮が落ち着くまで一定の時間を設けるといいでしょう。時間を置くと興奮が静まり理性を取り戻しやすくなります。常に理性を大事にするだけで賢さが一段階向上します。素早く理性を取り戻すならリラックスする時間を作るのが効果的です。難しく考える必要はなく気楽に行えることがいいでしょう。例えば散歩、入浴、ヨガ、瞑想です。どれも体力や技術は必要ないので気楽に行えます。自分にとって気持ちが落ち着くことをすればスムーズに興奮が静まって理性を取り戻せます。常に理性を保って思考と判断を心がける。賢い人になる30の方法。その9。余裕と落ち着きは冷静な思考の土台となるもの。賢くなるために必要なのは余裕と落ち着きです。賢さといえば頭を良さをイメージすることが多いため余裕や落ち着きは無関係に思えるかもしれません。どちらかといえば品格や礼儀作法に関係するように思うのではないでしょうか。しかし賢さと相関関係があります。賢い人は頭の働きが鋭く冷静な思考ができます。ベストな判断や対処をするにはどうすればいいか知恵を絞ってあらゆる可能性を探ります。良い点だけでなく悪い点も含めて考えます。長期的、総合的に考えた結果、最終的に的確で賢明な判断を下します。では、冷静な思考のためには何が必要なのか。それが余裕と落ち着きなのです。焦りや苛立ちの多い状況で物事を冷静に考えるのは難しい。知恵を絞ってあらゆる可能性を探れるのも余裕と落ち着きのおかげです。良い点だけでなく悪い点も含めて考えることができるのも余裕と落ち着きのおかげです。多角的、長期的、総合的に考えることができるのも余裕と落ち着きのおかげです。余裕と落ち着きは冷静な思考の土台となるもの。 余裕と落ち着きがあってこそ冷静な思考ができるようになります。賢くなりたいなら余裕と落ち着きを心がけてください。普段から焦ったりイライラしたりしている人は要注意です。余裕も落ち着きも意識をすれば手に入れられるものです。ないから仕方ないと諦めるのではなく、できるだけ普段から維持できるよう心がけてください。例えば生活習慣や生活リズムを少し見直すだけでも余裕を増やせるでしょう。呼吸を整え大きな心をイメージするだけでも気持ちが落ち着いてくるでしょう。余裕と落ち着きはあればあるほど良いものです。余裕も落ち着きも少なくて困ることはあっても多くて困ることはありません。特に忙しい時期では余裕と落ち着きが失われがちですが勝負どころです。どんな時でも常に余裕と落ち着きを保つよう心がけてください。常に余裕と落ち着きを保つ。賢い人になる30の方法。その10。賢くなるには素直が欠かせない。頑固や意地っ張りではなかなか賢くなれません。人の意見を拒む性格では情報の遮断が発生してスムーズに新しい知識を吸収できません。自分の殻に閉じこもることになり視野や価値観も制限されます。自分の考えに自信を持つのはいいですが執着すると頭が固くなります。たとえ賢明なアドバイスをしてくれる人がいても頑固になって拒んでいては貴重な情報を得る機会を失います。思考をステップアップするチャンスを損ね思考を進化させていけないのです。そのため賢くなるには素直であることが欠かせません。できるだけ人の意見を拒まずありのまま受け入れる姿勢が大切です。素直になって心をオープンにしておけばスムーズに情報を吸収できる状態になります。できるだけ先入観、偏見、固定観念を持たず真っ白な気持ちで受け入れるようにしてみます。先入観、偏見、固定観念をゼロにするのは難しいですが減らす心がけならできるはずです。不要な情報に振り回されることもありますが吸収幅が広がる分賢くなる可能性が高まります。違和感のある考えであっても一度受け入れてみた方がいいでしょう。たとえ納得できなくてもひとまず受け入れた方が賢明です。理解できないのは情報が間違っているのではなく自分の理解が足りないだけかもしれません。最初は違和感があっても後から意味が理解できて新しい発見やひらめきにつながる可能性があります。素直は性格の問題であり改善できないと思われがちですが誤解です。私たちはもともと幼い頃素直だったのですから不可能ではありません。性格であるものの意識をすれば大人になってからも改善は十分可能です。見え、体裁、世間体を忘れ恥をかくつもりになる。傷つくことを恐れず頑固なプライドを捨てる。思い立ったらすぐ行動する習慣をつける。こうした取り組みを根気強く積み重ねていくことで固い心がだんだん柔らかくなり素直な心を取り戻していけます。素直になれば情報の吸収がスムーズになるだけでなく人間関係が良好になるメリットもあります。人の意見を肯定して受け入れる姿勢があるため摩擦や衝突が減ってお互いが気持ちよく過ごせるようになります。素直は生きづらさの軽減にも貢献します。素直、素直、また素直。周りから素直だねと言われるようになれば合格です。素直になることで情報の吸収がスムーズになるため賢くなる条件が高まるのです。素直になる。賢い人になる30の方法。その11。目先の損得に惑わされない。長期的な損得を考えて行動する習慣を持つ。賢くなるためには目先の損得に惑わされないことが大切です。今すぐ結果が得られる方法と結果が出るまでに時間がかかる方法、2つの選択肢があればどちらの方が気になるでしょうか。まず気になるのはやはり即効性のある方法ではないでしょうか。すぐ効果が出るものは素晴らしい。なかなか効果が出ないものは良くない。やはり即効性のある方法の方が効果の実感が湧きやすいため魅力を感じるでしょう。1年で痩せる新ダイエット法より1ヶ月で痩せる新ダイエット法の方が興味をかきたてられるはずです。深く考えることがないと目先の損得で物事を考えがちです。できるだけ短い期間で大きな効果を得ることができるならベストに思えます。しかし目先の損得を軸にして考えると短絡的な思考や判断になる傾向があります。即効性のある方法が正しいとは限りません。すぐ効果は得られても長期で考えたとき無意味だったり逆効果だったりする場合があります。すぐ効果が出ないから無意味とも限りません。最初は効果がなくても後から大きな得が得られるかもしれません。目先の損得に惑わされないためには長期的な考え方が大切です。例えば食事です。短期的に考えるなら安くて美味しい食事を優先しがちです。今の空腹さえ満たせばすぐ満足感は得られますが長期で考えるとベストな選択とは言えません。ジャンクフードやファストフードなど安くて美味しい食事は添加物が多くて栄養価も低い傾向があります。腹は満たせても栄養は満たされていないという状態になりがちです。長期的に考えるなら少し費用はかかったとしても安全と栄養価を優先した方が賢明とわかるでしょう。資格取得についても同様です。短期的に考えるなら簡単で取りやすい資格に注目しがちです。たくさん資格を持っていれば就職にも有利になると思われがちですがここが落とし穴です。いくら資格をたくさん持っていても仕事に無関係の資格では無意味です。自己満足にはなるでしょうが就職活動の武器として生かすのは厳しいのが現実です。長期的に考えるなら取得に時間はかかっても仕事に役立つ資格に絞って取った方が有益だとわかります。ダイエットについても同じです。無理な運動や急な食事制限をすると短期で効果を得られますが本当の成功とは限りません。即効性のあるダイエットはリバウンドがしやすかったり健康に悪影響が出たりする場合が少なくありません。本気でダイエットの成功を考えるなら時間をかけたダイエットの方がリバウンドはなく健康的に痩せられます。目先の損得に惑わされないでください。目先の損得ばかり注目していると足元にある落とし穴に気づかず後悔を増やすことになるでしょう。目先の損得を無視するわけではありません。目先の損得を考えつつも重点を置くのは長期的な損得です。長期的な取り組みは忍耐力も集中力も必要ですがその分だけ成功した時の利益も喜びも大きくなります。長期的に考える習慣を持つことで目先の損得に惑わされず本当に大切な価値に気づきやすくなります。短期的な損得に惑わされず長期的な損得を考えて行動する習慣を持つ。賢い人になる30の方法。その12。賢くなるために大切な3つのポイント。遊び心、発想力、想像力。賢くなるために大切なポイントが3つあります。遊び心、発想力、想像力です。賢さといえば知識や知恵といった要素に頼りがちです。もちろん知識も知恵も大切な要素なのは事実ですが遊び心、発想力、想像力も重要なポイントです。遊び心、発想力、想像力があれば新しい価値を自ら生み出すことが可能になるからです。遊び心があれば心に余裕を生み出し堅苦しい考えから抜け出せるようになります。 発想力があれば常識や先入観にとらわれない新しい方法や考え方を生み出せます。想像力があれば実際には経験していないことであっても自由に押し量れます。賢くなりたいなら遊び心、発想力、想像力を大切にしましょう。例えば料理をするときです。レシピ通りに料理を作るのもいいですが、こんな時こそ遊び心が持ってこいです。新しい楽しみ方をするため遊び心でアレンジを加えます。こうすれば変わった味になるのではないかと発想します。こんな味になるのでないかと想像します。遊び心、発想力、想像力の組み合わせによって今までにない新しいレシピを生み出すことが可能になります。誕生日を祝うときも遊び心、発想力、想像力が大切です。賢い人は普通に祝うのではつまらないと考え、遊び心でサプライズ企画を思いつきます。こんな風に祝うと感動してもらえるだろうと想像しながら企画を考えます。遊び心、発想力、想像力があるからこそサプライズ企画を成功に導けます。人と接するときも遊び心、発想力、想像力です。あるときふと遊び心が湧いて相手を喜ばせてみたくなります。相手の隠れた魅力を褒めてみようと発想します。こういう言葉をかけてあげると喜んでくれるのではないかと想像します。結果として仲を深めるチャンスが得られ、ますます人間関係が豊かになります。遊び心、発想力、想像力の3つがあれば、レシピやマニュアルにも載っていない新しい価値を生み出せるようになります。遊び心、発想力、想像力があれば、物事を楽しみながら臨機応変に対応できるようになります。年齢を重ねても脳を柔らかい状態に保てます。もっと生活に遊びを取り入れましょう。もっと豊かに発想して、もっと壮大に想像しましょう。遊び心、発想力、想像力が豊かになれば賢く行動ができるようになります。遊び心、発想力、想像力を大切にする。賢い人になる30の方法。その13。賢い人には本質を考える習慣がある。賢い人には本質を考える習慣があります。何事も本質が重要です。もちろん本質を意識しなくても仕事をすることは可能です。言われた通りに進め、大きなトラブルさえなければひとまず無難に仕事を完了できるでしょう。最低限をクリアしていれば特にトラブルもなく、いつもと同じ日々を送れます。しかし本質を意識しているかどうかは進め方や効率に大きな違いをもたらします。賢くなりたいなら本質を考える習慣をつけてください。本質を考えることはゴールを考えることでもあります。何事も手当たり次第に進めるより、本質を見抜いた上で取り組んだ方が効率よく確実に進めることができます。ゴールが分かっていると、正しい見方や考え方ができるようになり、ベストな手段を選択できるようになります。例えば、受験です。賢くない人は、とにかく手当たり次第に勉強をして試験で高得点を目指そうとします。もちろん、勉強量を増やすのはいいのですが、勉強科目が偏ったり、達成目標が曖昧になったりして、目的を見失いがちです。受験の本質は志望校に合格することです。賢い人は本質は合格であることを理解しています。まず、志望校の試験の傾向と対策を把握します。その上で、必要科目をバランスよく勉強して、総合点で合格ラインをクリアしようとします。そのため効率の良い勉強を進めることができ、目的通り合格を勝ち取るのです。また仕事でも賢い人とそうでない人の違いが見られる点です。賢くない人は与えられた仕事をただ言われた通りにこなします。仕事の本質は目的です。賢い人は着手する前に与えられた仕事の目的を確認します。目的が分かれば、目的に沿った仕事の進め方を自分なりに考えて効率よく進めようとします。たとえトラブルが起こっても、目的が分かっていれば臨機応変に対応できます。接客業でも同じです。賢くない人はマニュアル通りの接客だけを心がけます。もしマニュアルに載っていない想定外が発生すれば、思考停止に陥り、スムーズな対処ができません。接客業の本質はホスピタリティです。賢い人はホスピタリティを持って対応するにはどうすればいいか考えます。マニュアルに従いつつも、ホスピタリティを実現するため臨機応変な対応ができるようになるのです。本質を意識することで、ゴールまでの明確な道筋が見えます。軸がぶれなくなり、無駄が減って効率よい仕事の進め方が可能になるのです。常に本質を考える習慣をつけていきましょう。この仕事の本質は何だろうかと問いかける習慣が大切です。余計な雑念が取り払われ、大切なことに集中しやすくなります。本質を考える習慣をつける。賢い人になる30の方法。その14。本質を考える力は、たった一言で強化できる。本当に大切なことは何だろうか。賢い人は本質を考える習慣があります。現象的、表面的なことにとらわれず、物事の本質を考え、見極めようとします。受験で大切なのは高得点を取ることではなく、大学に受験すること。仕事で大切なのは頑張ることではなく、結果を出すこと。恋愛で大切なのは相手を支配することではなく、愛すること。子育てで大切なのは過保護に育てることではなく、自立させること。そして人生で大切なのは、お金持ちになることではなく、幸せになること。何事も本質が大切です。本質が分かると、軸がぶれず、目的に向かってまっすぐ突き進めるようになります。本質を考える習慣があるからこそ、現象的、表面的なことにとらわれず、確信をついた言動が行えます。夢を叶える力も強化されるのです。本質を考える力は、普段の心がけによって身につきますが、もっとシンプルな一言で強化できます。問題に直面して悩んだとき、次の言葉を自分に問いかけてみてください。本当に大切なことは何だろうか。この一言を自分に問いかけた瞬間、あなたの思考が研ぎ澄まされます。余計な邪念に惑わされず、本当の原因や根本的なことに注目しやすくなるでしょう。もちろん、すぐに答えが見つかるとは限りません。自分に問いかけても、なかなか答えが見つからないこともあるでしょう。しかし、少なくとも思考は鋭くなるはずです。物事の中心に迫るような感覚で思考がぐっと深くなるでしょう。本質を発見しやすくなるはずです。シンプルな一言ですが、本質を考える効果は抜群です。この一言はどんな場面でも活用できます。勉強で悩んだとき、人付き合いで悩んだとき、仕事で悩んだとき、本当に大切なことは何だろうかと問いかける習慣ができれば、本質を考える習慣もできます。口癖にしてもいいでしょう。壁にぶち当たったときは、本当に大切なことは何だろうかと自分に問いかけてみてください。あなたの思考がぐっと深くなります。壁にぶち当たったときは、本当に大切なことは何だろうかと自分に問いかける。賢い人になる30の方法。その15。良い面と悪い面の両方を確認する習慣をつける。論理的な思考には、良い面と悪い面の両方を確認する習慣が大切です。良い面だけを知って、それで満足していませんか。 確かに良い面については十分知ることができたかもしれませんが、満足するのはまだ早い。ここで注目してほしいのは悪い面です。二面性を大事にしてください。何事も良い面だけでなく悪い面もあります。利点、長所、メリットだけでなく欠点、短所、デメリットもあるはずです。良い面と悪い面の両方を確認することで思考のバランスが整い、より賢く判断できるようになります。例えば、家電量販店で家電製品を購入する場面があるとします。店員さんによる説明は販売促進のため良い面だけに偏る傾向があります。コンタクト。処理スピードが速い。デザインがおしゃれ。保証期間が長い。今なら特別割引が可能。良い面だけを知ってメリットが多い、得がたくさんあると思って即購入するのは注意が必要です。こういう時こそ何か悪い面もあるはずだと思って確認してみることが大切です。重さがある。動作音が大きい。消費電力が大きい。定期的なメンテナンスが必要。使いこなすには慣れる必要がある。最初は購入に前向きだったとしても悪い面を知ることで考えが変わるのはよくあること。良い面だけでなく悪い面も確認するとより正確な必要性を判断できるようになるでしょう。また海外留学を検討する場面があるとします。海外留学には良い面がたくさんあります。語学力を磨ける。視野や価値観を広げられる。現地で友人ができる。就職活動が有利になる。気分転換、ストレス発散になる。母国の良さを再確認できる。その一方で悪い面もあります。多額の費用がかかる。身の危険や生活上の不便が増える。ホームシックになるかもしれない。外国語によるコミュニケーションに困る。卒業や就職が遅れるかもしれない。良い面だけでなく悪い面も考えるとより的確な判断がしやすくなるでしょう。頭の中だけで考えるだけでなく紙に書き出すのもおすすめです。良い面と悪い面のそれぞれを一度紙に書き出すと目に見える形になるのでより具体的に比較しやすくなります。何事も良い面と悪い面の両方を確認する習慣を身につけてください。時には知りたくない事実を知ることもあるかもしれませんが必要なプロセスです。良し悪しに関わらずきちんと正しい現実を知っておくことが大事です。それぞれを天秤に乗せて考えることで実行すべきか諦めるべきか賢い判断と良質な決断を下しやすくなります。良い面と悪い面の両方を確認する習慣をつける。賢い人になる30の方法。その16。段取りと優先順位を徹底することが賢くなるための必要条件。仕事に取り組む自分を振り返ってみてください。いきなり着手していませんか？行き当たりばったりで問題解決に取り組んでいませんか？確かに着手するまでの時間が短く行動力があるのは素晴らしいでしょう。早く着手した方が結果も早く出ます。ぐだぐだ言い訳を後回しにするよりすぐ実行に移す方が結果が出るのも早くなります。少なくとも現実は前進しているので何らかの結果が得られるでしょう。じっとしているより具体的な行動をしている点では素晴らしいと言えます。しかしすぐ着手するのがベストとは限りません。何も考えずいきなり仕事に着手すると仕事が二度手間になることがあります。同じ仕事をやり直すのは時間も労力も無駄になります。ミスや失敗を招きやすくなるでしょう。自分だけでなく周りに不快感を与えたり迷惑をかけたりすることもあるでしょう。取り返しのつかないミスをしてしまっては笑えません。そこで必要なポイントが2つあります。段取りと優先順位です。陳腐でありふれたことと思うかもしれませんが自分の仕事の取り組み方を振り返ってみてください。段取りを考えているつもりであっても甘い部分はないでしょうか？優先順位を考えているつもりであっても中途半端になっていないでしょうか？当たり前という認識だからこそ重要性が軽視され実行できていないことがあります。実行できていたとしても手抜きや中途半端が目立っているかもしれません。段取りと優先順位を考えないでうまくいったらそれはたまたまうまくいっただけのこと。運や偶然に頼るような仕事の進め方は賢明と言えません。改めて段取りと優先順位を考える習慣を確認してみてください。作業の重要性を意識して上手に整った形になるよう考えます。完璧に考える必要はありませんが最低限は考えておくことが大切です。状況に関わらず段取りと優先順位は常に意識したい。特に注意したいのは忙しい状況です。普段はきちんと実行できていても繁忙期で余裕がなくなると段取りや優先順位がおろそかになりがちです。どんな時でも段取りと優先順位を徹底しましょう。段取りと優先順位を徹底することが賢くなるための必要条件です。段取りと優先順位を考えてから仕事に取り組む。賢い人になる30の方法。その17。目的と手段がすり替わっていないか。賢くなるためには目的と手段を区別することが大切です。それくらいきちんと区別できているという人も多いのではないでしょうか。もちろん最初は区別できていたかもしれませんが問題なのはしばらく時間が経った時です。最初は目的と手段を区別できていてもいつの間にかすり替わっていることがあるため注意が必要です。例えば貯金です。幸せと余裕を増やすという目的がありその手段として節約を心がけるとします。毎日無駄遣いを避け余計な消費は避けコツコツお金を貯めていきます。ところが途中から手段であるはずの節約がエスカレートしていくことが少なくありません。とにかく節約がすべて。節約のためなら何でもする。節約ができるなら他は犠牲になってもいい。節約がエスカレートした結果喧嘩が増えたり情緒不安定になったり人間関係も希薄になったりする。幸せと余裕を増やすための節約がかえって幸せと余裕を減らす結果になっている状態です。これでは何のための節約かわからなくなります。毎日節約のことばかりを考えているといつの間にか節約が最重要になり手段が目的にすり替わることがあるのです。また資格取得も注意が必要です。就職や転職を有利にするという目的で資格を取ろうと考える人がいるとします。確かに多くの資格を持っていた方が就職や転職になるでしょう。資格取得を目指すのはいいのですが夢中になっていると途中でよからぬ方向に脱線することがあります。一つでもたくさん資格を取ろうと考える。資格が多ければ多いほど自分の価値も高まると思い込む。資格取得にとらわれていると視野が狭くなって本来の目的を見失います。資格取得に気を取られて就職や転職のタイミングを逃すことになっては何のための資格取得かわかりません。就職や転職を有利にするために資格を取ろうとしていたにもかかわらずいつの間にか資格取得が目的になっている状態です。いくら資格の数が多くても仕事に無関係なら就職や転職に活かせません。資格を取ることに注意が向くと時間の浪費にもつながります。気づけば単なる資格マニアになっています。資格を持つのはいいですが手段が目的にすり替わると時間やお金に無駄が生まれます。 どこを目指していたのかわからなくなり、途中で道に迷ってしまうのです。あなたの仕事の目的と手段は何ですか？目的と手段が明確に区別され、すり替わっていないか確認してみてください。最初はできていても、途中ですり替わることもあるため、定期的な確認が大切です。目的と手段を明確に区別することで、道に迷うことが少なくなります。目的と手段がすり替わらないよう注意する。賢い人になる30の方法。その18。賢い人は好奇心を大切にする。賢くなるために大切にしたい心があります。好奇心です。好奇心とは未知のことや珍しいことに興味を持つ心のことを言います。好奇心は子供が持つもの。大人が好奇心を持つのは不自然と思っていませんか？いいえ、それは誤解です。好奇心は子供だけでなく大人も大切にしたい心です。賢くなるためだけでなく楽しく生きるために必要な心でもあります。好奇心を大切にすると新しいことに敏感になるため情報の吸収力が向上します。好奇心は記憶力を高める効果があります。強制で学ばされた勉強とは違い、好奇心を持って学んだことの方がワクワクした気持ちがあるのでスムーズに吸収できます。私たちは大人になるにつれて好奇心を忘れてしまう傾向があります。幼い頃は純粋な好奇心に従って行動していましたが、大人になるにつれて現実を見るようになります。好奇心より保守的、合理的、現実的な考え方を大切にしようとする。特に社会人になって働き始めると仕事はお金が絡んでいるため、何でも好奇心で行動するわけにはいきません。好奇心より利害損得を考えた行動になりがちです。しかし、いつも利害損得を考えた行動ばかりではつまらない大人になってしまいます。利害損得ばかり考えていると考える幅が狭くなり、だんだん頭も硬くなります。学ぶ時も役立つかどうかで選別してしまい、知識の吸収力も悪くなる。何をするにも品定めをするような目つきになって表情も悪くなってしまうのです。そこで大切なのが好奇心です。今一度好奇心を思い出しましょう。好奇心は誰もが持っています。もちろんあなたも好奇心を持っています。心がワクワクする気持ちに気づいてください。気になる。興味がある。面白そうだ。楽しそうだ。これが好き。心がワクワクしたらそれが好奇心です。好奇心を大切にすると未知のことや珍しいことをどんどん吸収していて賢くなっていけます。また常に新しい情報を吸収する状態になるため心を若く保てます。興味があることは自分から進んで向かっていきましょう。興味があると思ったらゴーサインです。興味があることに向かって素直に突き進んでいけば新しい世界を知ることができます。好奇心がある限り常に心は若く保てます。そしてどんどん賢くなっていけるのです。好奇心を大切にする。賢い人になる30の方法。その19。古いものに執着せず新しいものも取り入れる。賢い人になりたいなら古いものに注意しましょう。古くからある慣習。古くから続く方法。古くから続いている考え方。確かに古いものには長年の実績があるため正しいものと判断して安心しがちです。物事の思考や判断をする際もまず古いものを優先、重視することが多いでしょう。私たちには古いものを選んでおけば間違いないという暗黙の了解があります。実績があるから今までと同じだからと思えばひとまず納得できます。しかし古いものばかりでは頭も固くなってしまいます。古いものに執着していると必然的に同じことの繰り返しになります。変化も乏しくなり脳の老化も加速します。また古いものが正しいとは限りません。時代はどんどん変化していきます。一日ごとに世の中は少しずつ変化しています。昨日と今日とではわずかに世の中が変わっています。今現在も世の中は変化を続けている最中です。以前と同じものに執着していると時代から取り残されるでしょう。そこで取り入れたいのが新しいものです。古いものばかりに執着せず新しいものも取り入れてください。もちろん古い考えを否定するわけではありません。古いものを尊重しつつ新しいものも取り入れるということです。新しいものを一過性の流行と停止せず一度受け入れてみることが大切です。新しい慣習、新しい方法、新しい考え方。実績は不十分であっても新しいものには可能性が秘められています。もちろん取り入れた結果無駄不要と判断すればそれはそれでいいのです。少なくとも新しい可能性を吟味した点では新しい挑戦ができたと言えるでしょう。保守的消極的な心を打ち破り一歩前に踏み出したのです。新しいものを取り入れ続けていれば変化していく世の中についていけます。新鮮な刺激も増え脳の若さを保てます。知識や教養として知っておくだけでも意味があるでしょう。こんな新しいものがあったのかと驚くことが大切です。視野や価値観といった思考の幅がぐっと広がります。結果としてより賢明な判断を下せるようになるのです。最近新しいものを取り入れていますか？同じことの繰り返しばかりなら少し時代から取り残されている可能性があります。新しいものを毛嫌いせず楽しむつもりでどんどん触れていきましょう。古いものばかりではなく新しいものも取り入れる。賢い人になる30の方法。その20。自分を知ることも賢くなるために必要な勉強の一つ。賢い人になるためには自分を知りましょう。あなたは自分のことをうまく説明できますか？自分のことくらい知っていると思うかもしれませんが、ポイントはどこまで具体的に知っているかです。意外と曖昧に理解していることが多いのではないでしょうか。人によって個性も特徴も異なりますが、あなたにも特有の個性や特徴があるはずです。自分の個性を分かっていなければ自分のパフォーマンスをきちんと発揮できません。あなたには様々な特徴があります。体質、性格、趣味、特技、考え方。好き嫌い、短所や長所、得意や不得意。賢くなるには自分を知ることが欠かせません。自分を知ることで必要な環境を整えやすくなるからです。自分を熟知できていれば自分に合わせた判断や行動を選択できるようになります。例えば短時間しか集中できないという特徴があるとします。集中できないからと諦めるのではありません。短時間しか集中できないならこまめに休憩を作ることで仕事のセット数を増やせばいいのです。1セットあたりの仕事時間が短くてもセット数を増やせば結果としてパフォーマンスを向上させることが可能です。細かい確認が苦手という特徴があるとします。努力によって克服する方法もありますが、性格上思うように改善できないこともあるでしょう。もっと単純な解決策があります。細かい仕事だけ得意な人にお願いして自分は得意な仕事に集中すればいいのです。自分の得意に合わせた仕事の仕方をすれば全体として最大限の仕事を発揮できるでしょう。活字が苦手という特徴があるとします。 本や雑誌など活字を通して学ぶのが苦手なら読む以外の手段で学ぶ方法が考えられます。例えばテレビ、ラジオ、オーディオブックなどの手段なら活字に触れなくても情報収集が可能です。苦手は苦手ですから仕方ありません。特に正確に起因した苦手は克服したくても難しいでしょう。そもそも克服が不可能ということもあるはずです。苦手も短所も不得意もそのままでいい。克服するのではなく回避策、代替策によって問題を対処していけます。自分のパフォーマンスをきちんと発揮させるためにも自分を知ることが大切です。様々な状況に身を置いて自分の特徴をつかんでいきましょう。自分を知ることも賢くなるために必要な勉強の一つです。自分を知る。賢い人になる30の方法。その21。食事、運動、睡眠を通して賢くなる。頭がぼーっとして働かない。そんな時に確認してほしい3つのポイントがあります。食事、運動、睡眠です。賢い人になるためには日頃の生活習慣も大切です。賢くなるといえば勉強を頑張ったり経験を積んだりすることに注意が向きがちですが、生活習慣も重要です。食事、運動、睡眠は知識や知恵を吸収する行為ではありませんが、賢くなるために欠かせないポイントです。脳が不健康な状態でどうやって賢くなるのでしょうか。正常な思考をするためにはきちんと脳が活動している必要があります。きちんと脳が活動するために必要なのが食事、運動、睡眠です。また食事、運動、睡眠を心がけることで脳機能を活性化させることも可能です。食事。脳のガソリンはブドウ糖です。空腹のままでは脳の働きは悪くなります。食事をとってブドウ糖を吸収するからこそ脳は本来のパフォーマンスを発揮できます。栄養バランスの取れた食事も大切です。5大栄養素は炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルです。健康に良い食事は脳にも良い食事でもあります。できるだけ栄養が偏らないようバランスの良い食事を心がけることで脳も喜びます。さらに余裕があれば DHA や ETA を含んだ食材にも注目してみましょう。 DHA や ETA は別名脳の栄養素とも呼ばれ、脳の神経組織の機能を高める働きがあります。魚料理は頭が良くなる頭脳料理。青魚を中心とした魚に多く含まれているため意識的に摂取量を増やすといいでしょう。運動。運動は脳の活性化に効果があります。運動によって記憶に関する脳の部位、海馬が大きくなることが確認されています。つまり記憶力が向上して学習能力が高まることが期待できます。特に有酸素運動が効果的です。積極的に体を動かして酸素を取り込むことは気分転換やストレス発散に役立ちます。運動には血中の老廃物や中性脂肪などの排出を促す働きもあります。心身ともにすっきりした状態になれば脳も活発に活動できます。睡眠。睡眠不足の時、なかなか脳が働かないのは誰もが経験したことがあるでしょう。日中に活動した脳は夜になるとヘトヘトになっています。しっかり睡眠をとって脳を休ませることで脳は本来のパフォーマンスを発揮できます。成人に必要な睡眠時間は7時間から8時間と言われています。この時間は昼寝の時間も含めて考えます。できるだけ早寝早起きを心がけると生活リズムも整ってさらに効果的です。十分な睡眠時間を確保すれば脳は活発に活動するため頭を使う仕事もはかどります。食事、運動、睡眠の生活習慣を通して脳の健康を心がける。賢い人になる30の方法。その22。瞑想をするだけで賢くなれる。賢くなるために瞑想の習慣が効果的です。瞑想と聞くと宗教的なイメージが強く抵抗感や苦手意識があるかもしれません。中には暗い印象を持っている人もいるのではないでしょうか。瞑想は何も考えずじっとする行為なので賢さとは無関係に思えます。確かに頭も体も動かさずぼーっとしているだけです。しかし賢さと無関係と思うなら誤解です。無関係どころか大いに関係しているからです。瞑想には賢くするための要素が数多くあります。私たちは普段数多くの物事を考えていると言われています。私たちは1日におよそ18万7000項目のことを考えていると言われています。1日は8万6400秒ですから1秒に2項目以上考えていることになります。ほぼ常に何かを考えている状態と言っていいでしょう。考えていることの多くは過去の後悔や将来の不安です。仕事のこと、人間関係のこと、お金のこと、健康のこと、将来のこと。ああすればよかった、こうした方がいいだろうか、といつも何らかの考え事をしています。たとえ睡眠中でさえ夢を見ることで考える行為が行われています。考え事があるのはいいのですが、量や頻度があまりに多いため、もはや考え事に飲み込まれている状態になっています。常に何かを考えているため、脳は休む暇がなく疲れ果ててしまっている状態です。そこで役立つのが瞑想です。瞑想とは完全に何も考えない時間を作る行為。瞑想をすることで意識を現在から切り離し、完全に何も考えない時間を作ります。雑念に飲み込まれていた状況から出して、冷静な自分に戻れます。そのため瞑想には脳の働きを活性化させる作用が確認されています。瞑想の効果1、記憶に関する能力が向上する。瞑想を行うことで、海馬の領域が拡大することが確認されています。海馬とは判断や記憶に関係する脳の部位です。つまり判断力や記憶力が向上するといった効果が見込まれます。ひいては学習能力の向上に役立ちます。瞑想の効果2、ストレスの過剰反応を抑える。瞑想を行うことで扁桃体が縮小することが確認されています。縮小と聞くと悪いことに思えるかもしれませんが、そうとは限りません。扁桃体は快不快や好き嫌いの感情に関わる脳の部位です。扁桃体が縮小することで気持ちが安定しやすくなり、ストレスの過剰反応を抑える働きがあります。瞑想の効果3、余裕と落ち着きを取り戻せる。瞑想を行うことで防我の境地を体験できます。私たちは忙しい日々を送っていますが、瞑想によって余裕と落ち着きを取り戻す効果があります。イライラした気分を解消でき、心に余裕と落ち着きが生まれます。余裕と落ち着きによって理性と自制心が安定して、冷静な思考と判断をする力が向上します。瞑想を行うことで脳の情報処理能力が底上げされ、頭の働きが向上する効果が見込まれます。瞑想の方法は簡単です。目をつぶり何も考えない時間を作るだけです。何か考えてしまいそうなら呼吸に意識を向けると無心に集中しやすくなります。瞑想は長時間行う必要はありません。1日3分の瞑想でも効果があることが確認されています。 余裕があれば5分でも10分でも瞑想をするといいでしょう。今日から瞑想を習慣にして瞑想の達人になりましょう。瞑想をするだけで賢くなれると言っても過言ではないのです。1日3分瞑想の時間を作る。賢い人になる30の方法。その23、様々な経験を積むことで賢くなっていける。最近新しく始めたことはありますか？毎日同じことの繰り返しになっていませんか？もちろん同じことの繰り返しなら早くスムーズに行えるでしょう。慣れて習熟していることならミスも失敗も減り、緊張感もストレスも小さいはずです。しかし同じことの繰り返しでは成長も限られます。自分にとっては楽かもしれませんが、同じことの繰り返しばかりでは新しい刺激がないため成長が停滞します。賢い人になるために何が必要か。それは様々な経験を積むことにつきます。同じ経験ばかり繰り返すのではなく、新しい経験をしていくことが大切です。様々な経験を積んでいくことで様々な世界を知ることができます。知識や知恵が増え、考えや理解が深まります。結果として見識や世界観も広がっていくのです。少しストレスはあるかもしれませんが、それは自分の心が大きくなっている証拠と考えるといいでしょう。例えば仕事です。同じ仕事ばかりするのではなく、新しい仕事に挑戦してみるのもいいでしょう。少し難しいことであっても、新しい成長につながる、自分を高めるチャンスと思えば取り組みやすくなるはずです。少し難しそうという程度なら比較的取り組みやすいでしょう。経験の種類も大切です。成功体験だけでなく失敗体験も経験していきましょう。成功体験より失敗体験の方が学べることが多くなります。失敗した原因を探ることで教訓や改善点が見え、自分を向上させるきっかけになるでしょう。娯楽もいろいろな種類を楽しみたい。読書、スポーツ、カラオケ、バーベキュー、ヨガ、アロマセラピー。娯楽なら楽しみながら知識や経験を増やしていけます。映画鑑賞もおすすめです。映画は実際の経験ではありませんが、経験の一部になります。しっかり感情移入をして鑑賞すると、様々な状況を疑似体験する機会になるでしょう。様々な場面や状況を見ることで感情が揺さぶられたり世界観が広がったりします。こういう状況なら自分はどうするだろうかと問題意識を持って鑑賞すると、より高い価値が得られるはずです。旅行もおすすめです。予算の都合がつく限り様々なところに行くといいでしょう。国内旅行だけでなく海外旅行にも挑戦したい。勇気があれば団体旅行だけでなく個人旅行も検討してみてください。一人で行動すると大変なこともありますが、全ての経験を独り占めできます。忘れてならないのは人です。人と出会ったり別れたりすることも勉強です。人一人との出会いは本100冊分以上の価値があると言われています。世の中にはこんな人がいるのかと知るだけでも意味があります。特に自分と全く異なるタイプの人からは多くのことを学べます。理解できないと拒否するのではなく、吸収するつもりで理解していきましょう。違和感があってもひとまず肯定して受け止める。様々な人から様々な価値を吸収していくことで心の器も大きくなります。人との出会いと別れを繰り返していくことで、あなたはどんどん成長していけます。一つでも多く経験を積みたい。一つでも種類の異なる経験を積みたい。できるだけ選り好みをせず貪欲に経験していきましょう。様々な経験を積むことで賢くなっていけます。様々な経験を積んでいこう。賢い人になる30の方法。その24、新しい挑戦を新しい成長と言い換えると勇気が出る。賢くなるためには様々な経験を積むことが大切です。様々な経験を積むには新しい挑戦が欠かせません。新しい挑戦をすると新しい知識や刺激が得られ、自分の成長を促せます。経験の種類を増やすことができるため、知識を増やしたり見識や世界観を広げたりすることにもつながります。ところが新しい挑戦をしたくてもなかなか勇気が出なくて苦労している人も多いのではないでしょうか。初めて経験することには独特の不安や緊張感があります。特に違う新者、臆病者、恥ずかしがり屋にとって新しい経験は強い抵抗感を覚えるはずです。新しい挑戦をしたいけど勇気が出ない、そんな時おすすめの考え方があります。新しい挑戦を新しい成長と言い換えてみましょう。新しい挑戦をすることで新しい成長ができると思えば勇気が出るのではないでしょうか。弱気の心が消え、強気の心が生まれるでしょう。挑戦に対するネガティブな印象が消え、ポジティブな印象に変わるでしょう。どんどん自分を高めていきたいと思いませんか。自分を成長させたいなら新しい挑戦をするだけでいいのです。新しい挑戦をすると新しい経験が得られるのは確実です。宝くじに当たるのは天文学的に低い確率ですが、新しい挑戦に挑めば 100% 新しい成長が得られます。これほど確実性の高い選択肢は他にありません。目の前に当選確実の選択肢があるのですから、挑戦しないのはもったいないことです。挑戦には少し不快感や緊張感もあるかもしれませんが、効果が伴っている証拠です。成長には変化が伴うため、大なり小なりストレスがあるのも普通です。ちょっとしたストレスは自分の成長に効いていると前向きに考え笑い飛ばしましょう。新しい経験に伴うストレスは心を鍛えるダンベルのようなもの。少し苦痛はありますが、だからこそ鍛えられます。自然と新しい経験がやってくるのを待つのではありません。自分から新しい経験に飛び込んでいきましょう。新しい挑戦は賢くなるためにも欠かせない取り組みです。新しい挑戦を新しい成長と言い換えると勇気が出るのです。新しい挑戦を新しい成長と言い換えて勇気を出す。賢い人になる30の方法。その25、雰囲気に合わせても流されてはいけない。賢くなるためには雰囲気に合わせることが大切です。場の空気を読んで違和感がないよう周りと言動を合わせます。円滑な人間関係には雰囲気に合わせる能力が欠かせません。場に合わせた行動をすれば人との摩擦や衝突が減るので、円滑な人間関係を実現しやすくなります。しかし雰囲気に合わせるのはいいですが、流されるのは良くありません。雰囲気に合わせるのは OK ですが、流されるのは NG です。どちらも見た目は同じかもしれませんが、本質に大きな違いがあります。雰囲気に合わせる状態はあくまで主体性を保たれている状態です。周りの雰囲気に合わせつつも、きちんと自分の意思と判断で行動しています。きちんと自分の考えや立場をはっきり持っていて、周りに影響されていない状態を保っています。一方、雰囲気に流される状態は主体性が欠如している状態です。自分の意思や判断は後回しにして、周りに合わせることが第一になっています。嫌われたくない、少しでも好かれたいという気持ちが強いと、周りに合わせて流される状態になりがちです。周りに流される状態は衝突や対立はないものの、注意が必要です。雰囲気に流されると、自分らしい判断や行動がしにくくなります。 ふらふら周りに流されていると自分らしさが失われ自分も見失います。思いもよらぬ判断をしたり不本意な結果をもたらしたりする危険もあります。後からこんなはずではなかったと悔やむことになるのです。主体性を失って周りに流されている状態は賢いと言えません。雰囲気に合わせても流されないこと、表向きは同じに見えても結果には大きな違いがあります。常に主体性を保つことで周りに流されず賢く判断と行動ができるようになります。雰囲気に合わせても流されないようにする。賢い人になる30の方法、その26、賢そうな雰囲気を出すよ4つのポイント。賢い人になるためには雰囲気も大切です。ズバリ賢そうな雰囲気です。実際の賢さと直接関係しているわけではありませんが、少なくとも賢そうに見られることは悪いことではありません。評価や印象が高まることで人付き合いに好影響が及び、あなた自身にも間接的なメリットがあるでしょう。賢そうな雰囲気を出すために特別な道具や高級ブランド品は不要です。もちろんお世辞もごますりも不要です。賢そうな雰囲気を出すのはもっと基本的なことで実現可能です。賢そうな雰囲気には次の4つがポイントです。賢そうな雰囲気1、清潔感のある身だしなみ。まず大切なのは清潔感です。もちろん完璧な清潔感を心がける必要はなく、相手に不快感を与えない程度で十分です。髪を整える、爪を短く切る、綺麗めの服装、男性ならひげを剃り、女性なら薄化粧です。ビジネスシューズなら定期的に靴磨きをしていくといいでしょう。盲点なのが持ち物です。持ち物も身だしなみの一つ。ボロボロの財布やカバンは好印象にはつながりにくい。できるだけ清潔感のある持ち物の方が好印象です。消耗が激しいなら新しく買い替えるのも選択肢です。賢そうな雰囲気に礼儀正しい態度。正しい礼儀作法から余裕と自信、知性と教養が感じられます。できるだけ動作を省略せず、一つ一つの動作を丁寧にすることが大切です。マナーを大切にすることでお互い気分よく過ごせます。礼儀正しい態度を心がけることで余裕を見せることができ、賢そうな雰囲気が向上します。賢そうな雰囲気3、丁寧な言葉遣い。乱暴な言葉遣いは控え、丁寧な言葉遣いを意識しましょう。常に相手の気持ちを考え、表現や言い過ぎには注意します。省略や学生言葉には注意して、相手に分かりやすい言葉を使います。好意や親切があったときはありがとうございますと感謝を伝えます。うっかり迷惑をかけてしまったときはごめんなさい、申し訳ございませんと素直に謝ります。綺麗な言葉遣いを意識することで、ますます賢い印象も向上します。特に注意したいのは感情的になったときです。理性や自制心を失っているときは気持ちに余裕がないため、言葉遣いが悪くなる傾向があります。たとえ感情的になっても丁寧な言葉遣いを貫くことが大切です。賢そうな雰囲気4、落ち着いた話し方。落ち着いた話し方からは余裕が感じられます。もちろんノロノロ話すわけではなく、一言ずつ丁寧に発するということです。話し方が落ち着いていると自分の考え方に自信があるという印象が伝わって、賢そうな雰囲気が出ます。ゆっくり話すことで相手にとっても声が聞きやすくなります。一言ずつ発言することで失言を減らすこともできます。誤解をされることがあっても慌てず落ち着いて解くようにします。実際の賢さとは違い、賢そうな雰囲気は短時間で実現することが可能です。まず清潔感のある身だしなみから取り組んでみてはいかがでしょうか。賢さだけでなく、普段の人間関係でも大いに好印象になるはずです。賢そうな雰囲気を出す。賢い人になる30の方法、その27、相談をためらっているうちは賢くなれない。賢い人といえば一人で物事を考え抜く人をイメージするかもしれません。もちろん博識で頭の回転も速く、思考力も集中力も高ければ一人で正解を導き出すことも可能でしょう。難しい問題でも十分考え抜けば正解が見つかる可能性が上がります。しかし賢い人とはいえ、考える力には限界があります。自分で何とかするという意気込みと責任感は素晴らしいですが、一方で自分の限界を認めることも大切です。一人の人間の知識や経験の量は程度が知れています。経験も生きた年数の分量しかありません。一人で考えることにこだわるのは賢いとは言い難い姿勢です。相談をためらっているうちは賢くなれないと言っても過言ではないのです。そこで心がけたいのが相談です。上司、先輩、先生など信頼できる人に相談してみましょう。見栄や体裁を気にせず、恥を捨てるつもりで相談することが大切です。自分は今こんなことで悩んでいる、どう思うかといった趣旨で切り出せばいいだけです。自分より豊富な経験とキャリアがあるなら鋭い意見が聞けるかもしれません。そういう考え方もあるのかと思うことで、解決策までの近道になる可能性があります。正解が得られなくてもいいのです。ヒントが一つでも得られるだけでも十分な収穫です。人に話すことで気持ちが軽くなるでしょう。誰かに悩みを聞いてもらうことで、モヤモヤした気持ちを吐き出せ、心が軽くなります。背中を押してもらえるだけでも御の字。自分の考え方が間違っていないと思えば再確認の機会にもなるでしょう。相談は人間らしい行為の一つです。地球上に生きる生き物の中で言葉と文字を操れるのは人間だけです。せっかく高いコミュニケーション能力があるのですから、どんどん人に相談をして人間らしい能力を活用すべきです。時には専門外の人の意見も大切です。素人やアマチュアだからこそユニークな視点や新鮮な発想があり、思わぬ発見につながることがあります。様々な人の意見を聞くことは多くの視点から考えることになります。心の受け皿を広くして幅広い意見を取り入れることです。相談することで自分の限界を超えた思考を発揮できるのです。なかなか自分だけで正解が見つからなければ素直に相談する。賢い人になる30の方法、その28、なかなか正解が見つからなくても諦めない。壁にぶち当たってからが本当の始まり。なかなか答えが見つからず苦労することがあります。いくら考えても正解が見つからない。どの選択肢も現実的ではなさそう。時間をかけて考えているのになかなか良い考えが浮かんでこない。そんな時、これ以上考えても無駄だろうと諦めそうになるかもしれません。しかしここが正念場です。考えてすぐ答えが見つかるなら誰も苦労しません。考えるのをすぐ諦めるのは賢い人の姿勢ではありません。賢くなるために必要なのは考えるではなく考え抜くという姿勢です。なかなか答えが見つからなくてもすぐ諦めるのではなく、あらゆる可能性を探ってみてください。 壁にぶち当たってからが本当の始まりです。前提条件を見直してみる。別の視点から見直してみる。振り出しに戻ってゼロから考え直してみる。インターネットの検索条件を変えてみる。人に相談して知恵を拝借する。すべての可能性を探ったつもりでも、実はまだ別の可能性が隠れているかもしれません。適度な休憩も大切です。一旦休憩を入れてから考え直すと思考がリセットされ、あっさり解決策が思い浮かぶこともあります。壁に当たっているとはいえ、思考の限界に達しているとは限りません。自分が限界と思い込んでいるだけかもしれない。思考には限界がありません。必ずどこかに答えがある。考え抜けばきっと正解が見つかる。可能性を信じて様々な角度から考え抜くと正解が見つかりやすくなります。なかなか正解が見つからなくても諦めずに考え抜く。賢い人になる30の方法。その29。賢い人になっても偉そうな人になってはいけない。賢くなろうとするとき陥りやすい失敗があります。偉そうな態度になりやすいという失敗です。賢い人になるためには知識や知恵を身につける必要があります。多くの経験を積んだり積極的に行動したりすることも欠かせません。もちろん知識、知恵、積極性を身につけることは大切ですが、一方でだんだん周りが愚鈍に見えてくることがあります。自分が知的になればなるほどだんだん優越感が生まれてくる。自分は周りよりレベルの高い人間だという慢心が生まれ始める。その結果だんだん偉そうな態度になることがあります。相手の無知を鼻で笑う。相手のミスにわざとらしいため息をつく。話をしながら相手を見下すような半笑いの表情を浮かべる。これくらい常識だよと小馬鹿にする。そんなことも知らないのと相手を見下す。こうした態度は悪印象です。相手を見下すような言動を見せると賢い人ではなく偉そうな人になってしまいます。相手より自分の方が賢いのが事実であっても偉そうな態度はよくありません。いくら賢い人でも偉そうが加わると一転して悪印象に変わります。あの人は賢いかもしれないけどちょっとねとこそこそ陰で悪く言われるでしょう。どれだけ賢さが評価されても嫌われては意味がないのです。賢くなるのはいいですが偉そうにならないよう注意してください。もともと見栄を張りたがる性格の人は特に注意が必要です。承認欲求や自己顕示欲が強いと無意識のうちに不快な態度になることがあります。心がけたいのは謙虚な姿勢です。いつも控えめにして腰を低くしておくことが大切です。実際は偉そうにしたい気持ちがあっても我慢するのが大人の対応です。相手がどんな気持ちになるかを考えればおのずと控えめな態度がベストだと理解できるでしょう。ノーベル賞の受賞者を思い出してください。本当に賢い人たちは偉そうな態度はなく徹底的に謙虚です。賢いにもかかわらず謙虚な姿勢があるとますます好印象につながります。賢くなればなるほど謙虚を心がけるようにしましょう。賢いにもかかわらず謙虚な姿勢だとますます賢い雰囲気が出るようになります。あの人は賢いのに謙虚だねと言われるようになると好印象だけでなく愛されるようにもなります。賢くなっても偉そうな態度は控え、謙虚な姿勢を心がける。賢い人になる30の方法。その30。常に勉強。一生勉強。賢くなるためには勉強が欠かせません。勉強をしないで賢くなりたい人もいるかもしれませんが、残念ながら厳しいのが現実です。事実上不可能と言っても過言ではありません。勉強は賢い人になるための登竜門。勉強するから知識や知恵が得られます。様々な知識や知恵を得ることで視野や価値観が広がり、深い思考ができるようになります。仕事の勉強でも趣味の勉強でも構いません。古い情報でも新しい情報でも構いません。しっかり勉強をして様々な情報に触れる機会を作ることが大切です。しかし勉強とはいえ短期間では不十分です。例えば試験前だけ、学生時代だけ、新入社員の時だけといった一時的な勉強は十分と言い難い。勉強をやめれば知識や知恵の吸収も止まります。吸収が止まれば成長も止まると思われがちですが違います。吸収が止まれば成長は現状維持ではなくどんどん低下していきます。一時的に必死で勉強して博識になったとしても時代は変化していきます。最新と言われていた情報もしばらく経てば古くなります。最善と言われていた方法もしばらく経てばさらに良い方法が登場するでしょう。今は博識で賢くても勉強しなければいずれ時代から取り残されてしまうのです。そこで必要なのが常に勉強をする習慣です。学ぶことではなく学び続けること。習慣として普段から学ぶ姿勢を持つことが大切です。毎日ニュースに触れて時事問題を把握する。書籍や雑誌を通して学ぶ。テレビの情報番組や教育番組で学ぶ。インターネットの情報サイトを通して学ぶ。媒体や方法は何でもいいのでとにかく勉強を続け様々な情報を吸収しましょう。貪欲に勉強することで自分でも気づかない才能に出会えます。また書籍に限らず様々な経験を積むことも勉強の一環です。好奇心を大切にしながら初めての挑戦に飛び込んでいきましょう。失敗しても笑われてもいい。何事も勉強のつもりでチャレンジ精神を大切にしながら様々なことに挑戦していきましょう。そして身についた勉強の習慣は一生続けることが大切です。一定期間だけでなくずっと学び続けます。常に勉強であり一生勉強です。学ぶ姿勢を持ち続けていれば時代から取り残されることはありません。思考力には限界がありません。どんどん賢くなっていけるのです。勉強する習慣を一生続ける。賢い人になる30の方法。まとめ。その1。賢い人の定義をきちんと理解する。その2。まず徹底的に知識を詰め込む。その3。多くの知恵を身につける。その4。知識量より知識を操る力にこだわる。その5。素朴なことに疑問を持ち、理由を考える経験を通して論理的思考力を身につけていく。その6。最初は早く考えることより深く考えることを意識する。その7。普段から深く考える習慣をつけておく。その8。常に理性を保って思考と判断を心がける。その9。常に余裕と落ち着きを保つ。その10。素直になる。その11。短期的な損得に惑わされず、長期的な損得を考えて行動する習慣を持つ。その12。遊び心、発想力、想像力を大切にする。その13。本質を考える習慣をつける。その14。壁にぶち当たった時は本当に大切なことは何だろうかと自分に問いかける。その15。 良い面と悪い面の両方を確認する習慣をつける。その16。段取りと優先順位を考えてから仕事に取り組む。その17。目的と手段がすり替わらないよう注意する。その18。好奇心を大切にする。その19。古いものばかりではなく新しいものも取り入れる。その20。自分を知る。その21。食事、運動、睡眠の生活習慣を通して脳の健康を心がける。その22。1日3分、瞑想の時間を作る。その23。様々な経験を積んでいこう。その24。新しい挑戦を新しい成長と言い換えて勇気を出す。その25。雰囲気に合わせても流されないようにする。その26。賢そうな雰囲気を出す。その27。なかなか自分だけで正解が見つからなければ素直に相談する。その28。なかなか正解が見つからなくても諦めずに考え抜く。その29。賢くなっても偉そうな態度は控え、謙虚な姿勢を心がける。その30。勉強する習慣を一生続ける。